今日はただいま読んでいただきました聖書の箇所から喜びの福音という題でメッセージをさせていただきます。今日週報に最初に入ってたのは先週のメッセージのアウトラインだったと思いますので、9月23日の方のアウトラインをご覧になってくださったらいいと思うんですが、今日はですねこの聖書の箇所から喜びの福音という題でメッセージをさせていただきたいと思います。パリサイ人の人たちは、週に2度の断食をしていました。ルカによる福音書の18章には先週も読んだところなので今日は開きませんけれども、パリサイ人の人が立ってですね隣に主税人の人が、お祈りをしてたんですけれども、私はこのような主税人のような人間じゃないことに感謝します。私は不正なものではない、本当に、罪深い人間ではないことを感謝します。そして私は、断食をしています、週に2回の断食をしていますというふうにこの祈っていたんですよね。ですから、当時ユダヤ人の人たちは週に2度の断食をしていました。そしてヨハネの弟子たち、バプテスマのヨハネの弟子たちも同じように断食をしていたのでありましょう。イエス様の弟子たちが断食をしていないのを見て、彼らと同じように断食をしていないのを見て、どうしてなんですか、どうしてあなたの弟子たちは断食をしないのですかというふうにイエス様に聞いたわけですね。それに対してイエスが答えた答えは、本当にこのある意味チャンスだと思われたんでしょうか。本当に福音って何なんだ、私たちにも伝わるようにイエス様がお話をされたんだなというふうに思うんですけれども、この福音は喜びが中心であり、この福音というのはこの内側にその一番中心にコアの部分に喜びがあり、その喜びが外に溢れていくようなものなんだ。外側からこういうふうに来なさい、こういうふうにやりなさい、こうすればクリスチャンの歩みができますよ、こうすればいいですよという、そういう形から入るものではなくて、内側に喜びが与えられて、そしてその喜びが溢れて外側に出ていくようなものなんだ。そのようなことをイエス様はお話をなさったわけであります。これは当時の人たちに対するメッセージである、当時の質問に来た人たちに対するメッセージであるとともに、まあ、いや、それ以上に、この時代に生きる私たちに対するメッセージ。聖書は、本当に今も私たちに対して語りかける、あなた方も、形だけで終わっていないか。本当に内側から溢れるものを神様は、与えようとしていらっしゃる。それを本当に求めなさい。外側だけじゃなくて、外側からじゃない、本当に内側にあふれるものを持ちなさい、求めなさい。そのように、イエス様はおっしゃっているのであります。ですから今日は、喜びの福音という題でメッセージをさせていただきたいと思うでありますが、2つのポイントでお話をさせていただきたいと思っています。第1が、福音の中心。福音の中心は何かということです。そして2番目に福音の力。この福音の中心から溢れる力はどういうものであるか。そのことをお話をしたいと思います。まず第一に、福音の中心ということです。イエス様はここで、なぜ断食をしないんですか、あなたの弟子たちはなぜ断食をしないのですかと聞かれてですね、こういうふうに答えました。婚礼の客は花婿が一緒にいるのに断食ができるであろうか、花婿と一緒にいる間には断食ができない、しかし花婿が暴れる日が来る、その日には断食をするであろう。イエス様はこの話を通してですね、断食なんてそんな意味がないよ、断食なんかしたってしょうがないよというふうに話をしたのではなかったんですね。断食は私たちも今の時代でもある時には断食をすることがあります。神様を第一として食欲に支配されない、食べることに支配されない、私たちは食べるものに支配されるんじゃなくて本当に食べることもコントロールできる、そのように、この断食をすることもあります。 本当に信仰の表れとして神様を第一として祈ることに集中したい。その中で断食をすることもあります。よくあるのがですね、祈りのためにする断食ですね。本当に私は祈るために集中したいから、この課題について特に集中して祈りたいから断食をするという方々もいらっしゃいます。私もそのような断食をしたことがあります。また悲しみの中で断食をすることがあるでありましょう。本当に、まあ、その食べられないという意味もあるかもしれませんけれども、悲しみの中で断食をした、聖書の中にもそのような例がたくさん出てきます。また悔い改めの中で、本当に悔い改めている中で、私の罪、自分自身の罪を深く深く感じている中で、この断食を食べるものを立ってですね、神様の前に悔い改めるということもあったのであります。イエス様はこのお祈りをする中で断食をしてお祈りをすることもイエス様ご自身もなさいましたし、またこのそのようなことをしてまで祈ることの大切さもおっしゃっています。ですからイエス様が、断食なんて意味がないよ、断食なんてそんなのしなくていいよ、断食なんかやめちゃえよ、そういうのは良くないよというふうにおっしゃったのではないんですね。でも断食というものに、なんて言ったらいいんでしょうかね、この支配され、断食というものをしていることがステータス、神様に喜ばれる方法として断食をすれば私も救われる、そういう形から入っている生き方に対してイエス様はノーと言われたわけであります。律法を見るならば、旧約聖書を見るならば、この間もなくやってきますけれども、このヤムキップールですね、ヤムキッパー、この時に、年に一回の食材の日という時に、年に一回の断食が命じられていました。ですからユダヤ人の人たちは年に一回の断食はみんな守っていたのであります。でもパリサイ派の人たちは週に二回の断食をさらにプラスアルファで守りました。そしてこの、マタイによる福音書の中を見るとですね、イエス様が話をされていますね。彼らは本当に私は断食してますよ、一生懸命断食してますよ、そういう顔をして、私はこんなに頑張ってますよ、私はこんなに一生懸命やってますよ、そのように断食を見せていた。三条説教の中でそんな話をされてますね。もしもあなたが断食をするときには顔に油を塗ってツヤツヤした顔で歩きなさい、それでわからないよ、断食をしているのがわからないようにするくらい、それくらいの気持ちでいなさいとイエス様はおっしゃいました。当時の、パリサイ派の人たちは、こんなに私は頑張ってます、こんなに私はやってます、こんなに一生懸命です、そのような人に見せる、また神様にこれをすれば喜ばれるだろう、そういうような意味で断食をしていたわけであります。でもそれに対してイエス様はこのようにおっしゃった。花婿が共にいる、それは喜びの時であり、断食をしているような場合じゃないでしょう。本当に喜びですよ。断食自体を否定したわけじゃないんですけれども、この福音の中心は何であるかというのは、この言葉を通して福音の中心は何かというと、イエス様と共に歩む喜びであり、神様と共に歩む喜びなんだ。本当に私たちの信仰の姿勢が本当に問われるなっていうふうに思います。本当に私たちの信仰の中心はこのイエス様のこと、言葉と同じで喜びだろうか。神様と共に、花嫁と一緒にいる、花嫁であるイエス様と共にいる喜びだろうか。うっとりするような、花嫁の、花婿と一緒にいるこの喜び、うっとりするような喜びだろうか。楽しい、本当にこの方と一緒にいると嬉しくてしょうがない、楽しくてしょうがない、その喜びが私たちのこの信仰の中心でしょうか。礼拝があって そして奉仕があって、献金があって、伝道があって、それがちゃんと守ってるから、それをやってれば、私も神様に喜ばれる。クリスチャンっぽい歩みができる、クリスチャンとしての歩みができると思っているならば、それは正反対で、私たちは本当に神様と共に歩む喜びがあるから、その結果として、もう礼拝が喜びであり、この献金が喜びであり、伝道が喜びであり、そして奉仕が喜びになっていく、そのような歩みをすることができる。皆さんの中で本当にそのようなところに今問題を感じている、今本当に私の心枯れてるな、私の心が、なんとかそれを奉仕が重荷になり、献金が重荷になり、伝道が重荷になってるな、そういうふうに感じるときは、本当に神様、私の内側を、神様助けてください、私の内側を整えてください、そのように祈っていくべき時なのではないだろうか。神様、私の内側にあなたの喜びを満たしてください。神様、私があなたと共に歩む喜びをもっと経験できることができすることができるように、歩むことができるように助けてください。そのように祈る時になっているのではないだろうか。奉仕が問題だ、献金が問題だ、伝道が問題だではなくて、私たちの魂の内側にあるものが問題なんじゃないでしょうか。私たちは神様に喜ばれるために奉仕をしたり伝道したりするのではない。神様と共に歩む喜びから、神様と共に歩む喜びから奉仕が生まれ、伝道が生まれ、献金が生まれ、本当に神様に仕えたいという思いが溢れてくるのではないでしょうか。そのために本当に私たちが神様と共に歩むことが喜びで、神様と共に歩むとこんなに喜びだ、こんな素晴らしいだ、それが経験できるようになるために、イエス様はこの地上に来られたのであります。そして私たちが神様と共に歩むのがこんなに素晴らしいことなんだ、神様と共に歩むってこんなに楽しいんだ、神様がいてくださることはこんなに素晴らしいんだ、こんなに慰めなんだ、そのことを味わうために、経験することができるために、イエス様はあの十字架の上で命を投げ出して、私たちの代わりに罪を背負ってくださいました。本当に私たちが本来の生き方に変えることができるために、本当に神様、私たちがね、神様に作られたのは神様と共に歩むためだったとよく言われます。私たちが何のために作られたか、何のために生きているか、それは神様と共に歩むためだって。神様と共に歩んだら、私たちは一番自分らしい、本当に自分はこういうところに生きるべきものとして作られたんだな、生かされてるんだなって思うことができる。私たちそういう経験、そういう瞬間ってないですか。私はなんか無理してね、無理して形から形に縛られている時には、なんか自分は本当にここに生きるべき存在なんだろうかとわからなくなる。でも私たちがまず神様との関係が正しくされて、神様との関係の中に生かされて、本来私が生きるべきところにいるんだなってことがわかる時に、私たちは奉仕が喜びとなり、伝道が喜びとなり、献金が喜びとなっていく、そのような歩みをすることができるのであります。本当に私たち、この内側に喜びをいただく、神様、私の内側に喜びを与えてください。形じゃなくて、形を守ってるから OK だってんじゃなくて、本当に神様とその関係の中で命をいただいている、そのことを経験させてください。そのように祈っていこうではありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。福音の力であります。そしてこの福音は新しい葡萄酒であり、新しい布のリレなんだ。それは本当に豊かな力あるものなんだということをイエス様は話されたのであります。 このちょっと説明した方がいいかもしれませんね。古い洋服に新しい布切れをつけることはないでしょうってイエス様話されました。これはですね、新しい布切れはですね、洗うと縮むんですね。洗うと縮むんです。だから縮むとこの古くなった周りの切れ、その周りの切れを破ってしまう。もしも新しい切れが古い洋服に継ぎはぎされたら、この古くなって弱ってしまったこの周りをこのシュリンクするときにですね、破ってしまう。だから古い布地では古い布で継ぎはぎをしなきゃいけないんだ。そのようにイエス様おっしゃいました。だから新しい布地を古いものに継ぎはぎしてもしょうがないんだ。それとともに、それともう一つの例え話は、ブドウ酒の例え話でありましたね。ブドウ酒を発酵するときにエネルギーがあります。この膨らみます。この新しい皮袋だったらその弾力があるから膨らむ力に追いついてこの皮袋も膨らむことができる。でも古い皮袋はこのブドウ新しいブドウ酒の発酵していくこの力に、この膨らんでいく力に耐えることができなくて破れてしまう。福音は新しい布切れであり、福音は新しい葡萄酒です。何かによって抑え込もうと思ったり、何かによって縛っておこうと思っても、そういうことはできないんだ。で、パリサイ派は、この枠の中で歩めば大丈夫、この枠の中で歩めば大丈夫という守りの姿勢、恐れがキーワードでありました。本当にこれを破ったらアウト。これを破ったら、この自分たちの仲間じゃない。そのような恐れによって、この境界線を引いているような、そのようなグループでありました。この枠の中で歩めば大丈夫という守りの姿勢でありました。波風を立てないという、波風がなきゃ、トラブルがない、そういう生き方を求めました。私たちに当てはめるならば、それはクリスチャンっぽい生き方をしているから大丈夫でしょう。このラインを守っているから、このクリスチャンとして恥ずかしくないような、そういう世の中の人が見て、またクリスチャン同士で見て、まあ一応これなら OK かなって、そういうラインを守ってるから OK、 そういうような生き方をやってるから OK という、そういうレベルで生きていることであります。私たちだけど、結構そういう生き方もしかしたらしてるかなって、私このメッセージを準備をしながらですね、本当思わされましたね。私たちはこの枠の中に、自分を当てはめて、その枠に入ってれば OK、誤解しないでいただきたいと思うんですが、日曜日礼拝来てるから OK、お祈りしてるから OK、 献金してるから OK、 奉仕をしてるから OK、 もちろんそういうものが意味がないとか、そういうものはなくていいとか、そういうことを言ってるんじゃない。でもそれを守ってるから OK、 そういう枠の中に自分を当てはめて、それでなんとかやってる生き方でも、イエス様の福音は枠をもう壊していく力がある。内側から、今申し上げたように、内側に力が与えられて、内側に喜びが与えられて、内側にイエス様が私たちのためにあの十字架の上で死んでくださった、本当に私の罪が許されたという本当に喜びが内側に与えられて、神様と共に歩むってこんなに素晴らしいんだって喜びが与えられて、内側から外側に溢れていくような生き方を私たちはすることができる。パウロはローマ人への手紙の中で、ローマ人への手紙の1章の16、これは大切なところですので、開きたいと思いますけれども、ローマ人への手紙の1章16節にこのように言っていますね。ローマ人への手紙の1章の16節、すいません、私今日聖書を後ろの方に置いてきてしまったみたいなので、ページ数がよくわからないんですが、教会その月の聖書を借りている方、周りの方はちょっと、困っている方がいたら、ちょっとヘルプしてくだされば幸いでありますが、ローマ人の手紙の1章の17節。ローマ人の手紙の第1章の17節。 ごめんなさい、16節ですね。このように書かれています。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめ、ギリシア人にも、すべて信じる者に救いを得させる神の力である。福音は神の力である。福音は神の力である。ユダヤ人をはじめ、ギリシア人もすべて信じる者に救いを得させる神の力である。福音は力があると、イエス様、このパウロは言っています。私たちを内側から作り変えていく力があるんだって。私たちの外側、枠の中にはめて、この中で、そういうこのラインに入れば大丈夫でしょう。そうじゃなくて、私たちの内側に働いて、私たちを作り変えていく力、私たちを支える力、私たちを生かす力なんだ。皆さん、私たちの周りにはいろんな力があります。このテイクアウトクエスチョンの3番目の中にも、3番目にはここに書かれていますけれども、お金には力があります。権力には力があります。軍事力には力があります。私たちの体力、その力があります。私は力がないなと感じる場面がいろいろあるかもしれない。このような力の中で、ああ、自分すべてが与えられているなって方もいらっしゃるかもしれませんけれども、でもですね、私たち体力が奪われる時も来る、お金がなくなる時もある。本当になんでこうなんだろうか。立場が失う時がある。この社会的な地位を失う時もある。この人間関係で、このがっかりするようなこともある。そういう力を失っていく時がある。でも、すべての物を持って失ってしまったとしても、私たちを生かしていく力がある。本当に私たちが追い込められた時にも、私たちが追い詰められてしまった時にも、どうにもならなく、任期も察知もいかなくなってしまった時にも、イエス様がいらっしゃって、神様がいて、私たちを支え、私たちを生かしていく、そういう力がある。皆さん、本当にこの石賀先生の奥様が癒されたことに本当に神様の御業を崇めます。神様素晴らしいことを、神様には本当にその力があるなということを思います。本当に感謝したいと思う。あ、神様は私たちの生き死にを支配していらっしゃるんだなって、本当に私たちが神様に祈って立ち上がらせてくださる時があるんだなということをもう一度思わされました。病に打ち勝つ力もあるんだ。それとともに、スーザンのこの告別式に行きながら、本当に私たちがこの死を受け入れなければならない場面にも、この福音の力ってあるんだなということを思わさせられたんですね。本当に私たちが、もう、まさにこの死の影の谷を歩まなきゃいけない時にも、そこを通り抜けていく力を、神様は私たちに与えてくださっているんだなって。この福音の力って本当にすごいんだなってことを思わせられました。この葬儀にですね、出席して、本当に先生も悲しみの中にいらっしゃると思うんですけれども、でもご家族が天国での再会を思いながら、神様を見上げながら、そのひとときを過ごしていらっしゃいました。また、この思い出を語るときはなかったんですが、詩式の先生がですね、古任修法にも書かせていただきましたけれども、スーザンは自分が褒めたたえられる、自分が忍ばれる、自分の人生がなんだかんだそういうことはいい、ただ本当に一人一人がその葬儀において神様に目が向くように、そのことを願っていらっしゃったということを分かち合ってくださったときに、本当にそれくらいこの 福音の力、私たちがこの死を前にしても自分のことではなくて、神様の栄光が褒めたたえ、神様の素晴らしさが褒めたたえることを、あれることを求めていきたい、そのような思いが与えられるほど福音って力があるんだなということをですね、思わされていました。先ほどお祈りの中で宣教の話がありましたけれども、宣教のサポート先のことを準備している中で、一人の元ヤクザの先生のことを思い出していましたね。本当にその私たちの教会にも何年か前に来てくださった先生でありましたけれども、今も全国を回って、また全世界を回って、この特に、刑務所のようなところを回ってですね、イエス様の福音を語っていらっしゃる、本当に謙遜な器です。でもその方がですね、イエス様に出会うまではどんな歩みをしていらっしゃったかなということを思うと、そして、イエス様に出会ってからもたくさんの失敗や、たくさんのこの整えられなきゃいけないところを通らされて、福音によって整えられ、作り変えられて、そして今の先生があるんだなということを思うと、本当神様ってすごいなと思う。でもそんなことを思い出しながらいたときに、この間の金曜日の、リッキュードの聖書を読む会だったんですけれども、でももしも私たちが自分の罪が示されて、自分の罪のためにイエス様が十字架にかかってくださったんだってことを知らないといけないとするならば、もしかしたら一人のヤクザの方が救われて人生が作り変えられるよりも、一人の真面目に生きてきて、あ、私は大丈夫だ、私は真っ当な生涯を送ってきたんだ、胸を張って言える人が、実は私にもイエス様が必要だった、実は私も救われなきゃいけない、私も罪人であり、私もイエス様が必要なんだってことが分かって悔い改める、それはそのヤクザの人が悔い改めて人生が変わっていくことよりも、もっともっと大きな大きな神様の奇跡なんじゃないだろうか。そんな話を皆さんで語り合いました。本当だなと思ったんですね。私たちはどうでしょうか。この福音の力を経験させていただこうじゃありませんか。福音は神の力です。私たちを作り変える、本当に困難の中でも、困難の中から救われる、病が癒される、またこの仕事がうまくなっていかなかったのが仕事がうまくいくようになっていく、それも神様の力でありましょう。でも福音の力はそれを超えて、病の中でも神様を褒めたたえることができる、この経済的に大変な中を歩みながらも神様を褒めたたえることができる、私たちがこの仕事がうまくいかない中でも神様と共に歩んでことができる、勇気を持って大胆に歩んでことができる、そのような力を福音は持っているんだ、そのことを経験させていただこうじゃありませんか。そして本当に自分は大丈夫だ、自分はこの神様がなくても大丈夫だと思っていた人が、いや実は自分もイエス様が必要なんだって、自分も罪人なんだって聖霊様に示されて、そして友達のためにイエス様が必要なんだって、そのことが示されて気がつかされて歩んでいくことができる、その福音の力を経験させていただこうじゃありませんか。本当に外側から入っていくクリスチャン生涯じゃなくて、内側が作り変えられて神様と共に歩む、ああ神様が一緒ならば大丈夫だ、そのことを経験させていただこうじゃありませんか。今日も神様は私たちを招いていらっしゃる、私のところに来なさい、私があなたと共に歩みたいから、本当に神様の前に裸になって出ようじゃありませんか。一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、 神様、あなたの福音は力があります。この皮袋も張り裂いて流れ出て溢れていくような力があります。私たちはその福音の力をどこまで経験しているでしょうか。あなたが共にいるから、あなたがいつも一緒にいてくださるから、それだけで十分という福音の力をどこまで私たちは経験しているでしょうか。どうか今日あなたが私たちをそこに招き入れ、あなたと共に歩む喜びの中に私たちを導いてくださいますようにお願いをいたします。主よ、私たちは本当に戦いがあります。体力の問題があります。健康の問題があります。病に侵される時があります。また人間関係で痛みを覚える時があります。お金で苦労する時があります。また仕事がうまくいかなくて本当に戦いを覚える時があります。主よ、でもそんな時にも全てを打ち破って余りがある福音の力を私たちが与えていることを感謝いたします。神様、どうかこの福音の力をもっともっと味わわせてくださいますように、経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。どうか主よ、私たちが外側を何とかクリスチャンっぽく守って歩んでいるところから神様、私たちを解放してくださいまして、本当にあなたが与えてくださる喜びの中に生きていくことができますようにお願いを申し上げます。マキトさん、います。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。